この10章のところではイスラエルの悔い改めのことが出てきます。一節を見るとこのトラという人がこの23年間イスラエルを裁く小さな獅子として彼はこのイスラエルの民を導き、さらには3節を見るとヤエルという人が22年間イスラエルを裁いた獅子としての働きを成したわけですけれども、しかしその後に6節を見るとイスラエルの子らは再び主の目に悪であることを行いと出ているわけです。主の目に悪であることは何か、それは主なる神様以外のものを神とし拝む偶像礼拝のことであるわけです。6節の終わりを見るとこうして彼らは主を捨て主に仕えなかったとあるわけです。今日において私たちはどうなんだろうか。もちろん仏像や偶像を礼拝するということはないであろうと思います。しかし私たちの周りには神以外のものがもう主になってしまうというような誘惑があるんではないだろうかと思います。もう仕事が主になってしまう、家庭が主になってしまう、そしてもうそれらに心がいってしまって、この本質的にはこの10章に出てくる主を捨てて主に仕えなかったというようなことが出てくるのではないかと思います。そしてそのことによって祝福を失ってしまう、そして神様は困難また苦しみがあっても救うことはできない。14節を見るならば、行け、そしてあなた方が選んだ神々に叫べ、あなた方の苦しみの時には彼らが救ってくれるだろうと主なる神様は言われたわけです。しかし偶像が救うことができるんだろうか。悩みの時にその悩みを聞いてくださり、そしてまたその苦しみから救ってくださるのは偶像ではなくて真の神様以外には他にはおられないわけです。そしてイスラエルはどうしたのか。15節を見ると、私たちは罪を犯しましたとそのように告白して、そして16節を見ると、彼らが自分たちのうちから異国の神々を取り去って主に仕えたとあるわけです。悔い改めとは何か。15節にある通りに罪を犯しました、その罪を主に告白をする、そして16節にある通りに異国の神々を取り去って主に仕える、それが悔い改めであるわけなんです。私たちは悔い改めなければ救われることはできないわけです。方向転換しなければいけない。あのルカの15章に出てくる放蕩息子のように父のもとに帰っていく、それ以外に救いは絶対にないわけです。イエス様の弟子であったペテロも彼は悔い改めたわけです。しかしイスカリオテのユダは悔い改めたんだろうか。彼は罪を悲しんだけれどもイエス様のもとに帰ってくることはなかった。ですからただ単に悲しむことと悔い改めることは全く別のものであるということを私たちは理解しなければならないわけです。いくら罪を悔いてもそれを改めなければ私たちは救われることはできない。しかしこのイスラエルの子らは罪を犯しました、はっきりとそれを罪を認めて、そして16節にある通りに自分たちのうちから異国の神々を取り去って主に仕えたというこの悔い改めがあったからこそ主はイスラエルの苦痛を見るに忍びなくなられた、その思いを変えられたわけです。あなた方の苦しみの時には彼らが救ってくれるだろうと言われた主なる神様はイスラエルの苦痛を見るに忍びなくなられた。そのことはイスラエルが悔い改めて立ち返ってきた、そのことによって神様は彼らを憐れんで、そしてその思いを変えられたということであるわけです。私たちはこのことを知らなければならないわけですし、本当の悔い改めというのは神様に立ち返っていき、そして主に仕えるということであるわけです。 私たちは本当にこのことを徹底したいと思うわけです。果たして偶像が自分を助けてくれるんだろうか、全くそうではないということを私たちは今この時に知らなければならないわけですし、また本当に祝福を与えてくださる、永遠の命を与えてくださるのは主なる神以外にはおられない、そのことを私たちは覚えて主から離れることなく、そしてまた祝福をもう受け損なってしまうのではなくて、しっかりと主の御前にあって神様の豊かな恵みが、その愛、神様の祝福を受け取っていくものとさせていただきたいと思います。